意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今回はなんと番組初のゲストの方にお越しいただきました。ゲストの方がパチパチしている犬。
はい、
照代さんが経営されている保育施設の一つでございまして、照代さんが3月まで園長を務められていた沖村光園の現在の園長、野口夏樹さんにお越しいただきました。夏樹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。沖村光の今園長を務めさせていただいてます、野口夏樹です。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
エアーでパチパチしてます。
はい、
はい、夏樹さんはお子さんいらっしゃるんですよね。
あ、そうですね。今、小学校1年生の女の子と、年中3になる男の子が、今。
まだちょっと小さいですね。
そうですね。やっぱこの1年生で、環境も変わったので、ちょっと、
はい。
ドキドキしながら過ごしてます。
あ、そうですよね。お忙しい中、ご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、では照代さんが園長を務められていたところを、今年度から夏樹さんが園長を引き継がれたということなんですけれども、まずお二人はどのようにして出会われたのかっていうのを照代さん教えていただけますか。
はい、8年前ですね。そうですね、今から8年前の時に、夏樹ちゃんがこう面接に聞いて働きたいんですっていうので、はい、うちの、まあ、もともとひよこっこっていう名前の、光栄の前がひよこっこっていう名前の認可外の保育所だったんですけど、
はい、
そこに面接に来てくれたのがきっかけで、それからずっといてくれるんですけど、実は私が心の勉強し始めたのがちょうど8年前なんですよ。で、心屋の、それこそリセットカウンセラーの、それが資格を取れたのがちょうど8年前なので、私がちょっと保育から離れかけてるというか、
はい。
任せようかなっていうぐらいにちょうど入ってきてるので、実際に一緒に保育の現場で働いた記憶が昔はないんですよね、全然。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。働いてなくて。で、その後すぐ小規模が立ち上げたので、私小規模の方の管理者になったので、
はい、
認可外の方にいなかったんですよ。
うんうん、
なので、ずっと、いろんな行事とか、イベントとかをよくやってたので、
はい、
その時には一緒に顔を合わせたり、夏樹ちゃんっていう存在はもちろん知ってるしっていうのだったんですけど、保育の現場で一緒にっていうのは、全然なかった。そうなんです。面接したのが本当にきっかけというか、
はいはい、
そうですね、出会いというか、
うんうんうん、
求人かけたら来てくれたっていう。
あ
そうなんですよ。そういう出会いです。
じゃあ本当にもうこれまで一緒の現場でやってきたっていうのは短い間もないんですね。
そうなんですよ。ないんですよ。
そうだったんですね。
そうだったんです。
びっくり。そうなんですね。で、夏樹さんは今園長でいらっしゃいますけど、2022年くらいから夏樹さんが園長代理を務めることになられたんですよね。
うんうんうん、そうなんですよ。
じゃあすごい不思議な感じがするんですけど、
そうなんですよ。
一緒に現場をやってないけど夏樹さんに園長代理を頼まれたんですね。
うん、そうですね。その時にちょうどやっぱコロナで子どもたちが少なかったりとかしたので、私が現場に戻ろうっていう、まあもうん、ちょっと戻った方がいいよねって自分でも思ったので、
はい、
戻ったんですけど、 その時にやっぱりでもまあ 最初からというかやっぱりいろんなこう行事を重ねたりとか、夏希ちゃんのそういうなんか雰囲気だったりいろんなイベントをやってたので、
はい、
その時のこうなんだろう関わり方だったりとか、そういうのをやっぱり見ていたので、やっぱ似てますね。あの似てる部分があるんですよね。私にすごく似ている部分があるので、きっと、まあ、前もともと思ってたんですよ。任せられるだろうなっていうのはずっと思っていたんですよね。似てるし同じ感覚の部分がやっぱ多いなっていうのがやっぱりあるので、
はい、
なのでそれはあやっぱりね、まあまあ夏希ちゃんですよねっていうのは、あの私の中では何の、まあ、勝手に私の中で決めているというか、あのなんかそうですね、そんな感覚だったので、なんか突然夏希ちゃんみたいな感じじゃ全然私の中ではなく、
はいはい、
まあやっぱり夏希ちゃんだよねっていう、
うん
ので、2年前のそうですね、自分が戻ってきた時にやっぱ私は沖縄とあの行ったり来たりしてるので、いない間は、まあ、代理っていう形ですけどお願いしたいなって思って、その時からですねお願いするようになったの。そうなんです。
じゃあ夏希さん、あの園長代理を任された時はどんな心境でしたか？
園長代理って思ってます。なんか私がやっぱなったなとか、やっぱその園長っていうものにやっぱ今までこうてるさんが園長をやってくれてたっていうので、園長像私の中ですごくあって、それに私がなれるのかなとか、そういう不安がすごくあって始めた園長代理でしたね。やっぱ
なんで私がとか思われました？
いや、思いました。全然思え、私でいいのみたいな、
うん、
は思いましたね。やっぱり本当にいいのかなとか、
はい、
横探したいくなりますよね。誰かいませんかみたいな。でもやっぱりこう、うん、飲まれてた時にやっぱ嬉しかったっていう自分の気持ちもすごくあって、そこにかけてみようみたいな感じで、うん、あったね。
何かテリオさんからこういう理由でみたいなのはお聞きになったんですか？
でもその園長代理をでお願いしようと思うんだっていうのを言われた時に、やっぱ私のいいところを見つけるのがすごく上手なので、テルさんは。それをこう言われた時にやっぱすごく自信にもなるし、あ、そういう私の部分もあるんだとか、こう発見にもなったので、すごくそれはあの励みというかやる気になりましたね。
確かにそうですよね。嬉しいですよね。で、その園長代理を務め始めてから1年ほど経った時に、実は夏希さんは退職したいとおっしゃったというのをお聞きしたんですけれども。
そうなんです。
その時ね、どんなお気持ちだったんですか、夏希さん。
その不安とワクワクで始めたこの園長代理で、不安がどんどん勝っていってしまって、なんかこう園長代理に対してのこう楽しさだったりとかっていうより、なんか責任感の重さ、やっぱ園長っていう園長代理っていう責任感の重さに、こう自分がどんどん楽しめなくなっていってしまって、こう毎日が、それでもう全部もう知らないみたいな感じで、もうやめますってテルさんに。
もう放り投げたいみたいな。テルヨさんはその退職したいんですってお聞きした時はどんな風に感じられましたか？
そうですよね。私基本的に誰かが何かをしたいって言った時には止めないんですよね。あのいいんじゃないって言って、そっちいいと思うって言う、まあほぼほぼ言うんですけど、今回もそうなんですけど、まあ今回というか夏希ちゃんの時もそうだったんですけど、あのそっちを行くのにその人がワクワクしてたら、全然いいと思うっていう、やってみたい 次のことがやってみたいし、何かこうすごく分かんないんだけど不安なんだけどやりたいんだよねっていうような次のステップに行こうとする人には背中を押せるんですけど、なんかそこの場所からちょっと違うから逃げたいなとか、次に何もないのにこう行く人に対しては、そうじゃないんだっていうのを、その時も喋ってて、私いつもだったら絶対にいいじゃんいいじゃんって言うんだけど、全然いいじゃんじゃなくて止めてた自分もいたのがすごく自分でもびっくりしたんですけど、その時になつきちゃんに聞いたのは、まあやめるのは、まあもちろんいいと思うんだけど、何かやりたいことがあるのって聞いたら、なんか一回やめてみて、保育士以外のことをやったことないから、なんかネイリストもいいなって思ってネイルをやったりとか、何かこう違うことをやってみたいみたいな、こうなんかこう漠然としてたんですよ、次のステップに対して。で、まあ、もちろんそれも一ついいと思うって全然思うんですけど、ただこの1年やっぱりそのなつきちゃんを見ていたのもそうですし、自分が園長をしてきたのも経験も含めて、この園長でしか味わえない感覚だったり人との関係だったりとか、すごく大変なんだけど、でもすごく感謝ができる、ここの立ち位置しかわからない景色だったり人間味だったり人間関係だったりっていうのがすごくあるんですよね、園長大変なんだけど。だからそれをなんか見てからでもやめてもいいんじゃないのかなっていうのは思ったんですよね、その時に。なのでせっかく今までナンバー2ナンバー3っていう若さもあるので、誰園長の下の下から園長の下の代理になって、でやっとその園長とかそういう立ち位置になって自分で決めれることが増えてくるんですけど、その決めるのが多分すごい怖かったり不安だったり自分でいいのかなっていうのがあるからこそ辞めたいっていう風に思ってたんだろうなって後から思ったんですけど、だからそこを一回チャレンジしてみて、せっかくなんかその何でも決めれて何でも自由にできるそこの立ち位置を味わわずに辞めるのっていう方が、私はすごくなんかどうなんだろうっていう、夏木ちゃんにとってどうなのかなっていう、せっかくここまでやってきて下積みじゃないけど、いろんな人たちの先輩のね保育士さんの経験を自分の中で積んできて、やっとそこの慣れるのに、いいの、もったいないなっていうのが私の中にはあったので、それをなつきちゃんにその時に辞めたいですって言われた時に、すぐそうやっていろいろ話を、私はそうやって思ってるって、だからそこの立ち位置に行ってみてからでも遅くないし、そうなった時にもう十分っていうかね、やったよっていうんだったら全然何か違うことやるっていうのはいいんじゃないって、もうどこに行ってもやれると思うから、全然いいと思うって背中押せるんですけど、いや今やめるのなんかもったいなくないっていう、私がそのなんか私の立ち位置じゃなくても親だったり家族だとしても、きっと私はそうやって言うだろうなと思って、その時そうやって言ったら、もう即決ですよ、そうだねって言って、私なんか逃げる気がするって言ってやっぱり私続けるわって言って、
あ、夏木さんがですね、
もう本当にそう、すぐにもうその話の後に、あ、もうじゃあなんか全然もうコロッと、じゃあやっぱ続けてみるっていうので、なんか私逃げてる気がするから、やっぱり自分でもやっぱ納得がいかないからやってみるって言って、もう本当にすぐにやるっていう風になった、続けるっていう風になったんですよね。
なつきさんもそのお話を聞いて、あ、やっぱり続けようってすぐもう思ったっていう。
すぐ思いましたね。いや、もうどうにかこの人から逃れたくて、こう園長代理っていう、もう私の選択肢が逃げるしかなかったんですよね。これを手放すっていう選択肢が、その選択肢がこうもっとあるんだっていうのをこう教えてもらって、じゃあそっち行きますみたいなのが私のためにもなるってすごく私自身が思ったので、もう即決ですよね、そっち行きますって言いましたね。
あ、なんか夏木さんのお人柄が見えてきますね
バレちゃいます ね。
じゃあ即決してもう続けてみようっていうこと で、それから2023年の1年間 毎月お二人でミーティングをされたということなんですけど、これどんなミーティングだったんでしょうか。照代さん教えていただけますか。
そうですね。いつも園の中では先生たちで、月2回ミーティングがあるんですけど、その前に2人で喋るミーティングっていうので、まあ、園でどんなことがあるのかなとか、私がやっぱりあまりいなかったりとか、子供の状況だったり、他の先生たちとかもわかんないので、それを聞きたいなっていうところから私も多分始めたと思うんですけど、それがなんかどんどんやっぱりこう2人で喋ってるので、やっぱ夏希ちゃんのことを喋ったりとか、っていうことの方が焦点が合うようになっていって、園のことっていうのもあるんですけど、どんな風に思ってるとか、どんな状況だよとか、その、まあ、自分の感情だったりとか、まあ、現状だったりとかっていうのを毎月、そうですね、喋るようになりましたね。
だから園全体のこともそうですけど、うん、園長代理としてっていう話もそうですし、夏希さんの、うん、まあ、ちょっとプライベートなところまでも踏み込んでっていう。
そうです。そうです。
1年間って、ね、長いと思いますし、今も続けてらっしゃるんですよね。
そうなんです。今も全然、うん、はい、毎月喋ります、
はい。続けてこられて、夏希さんの中で何か変化はありましたか？
めちゃめちゃありましたね。その始めた当初は、本当私の愚痴大会かなっていうぐらい、なんかもう日頃のこうイライラだったりとか、こう自分の感情を、なんかとりあえずテルさんにぶつけて、こう、どうにかくださいみたいなのをすごくしてて、それがだんだんこう話していくうちに、やっぱりこうやって考えたら、見方が変わるんだよとか、こう視野がどんどん広くなったりしていって、あと感情の幅もすごく広がっていったので、うん、やっぱイライライコール怒りしかなかったのが、それって、じゃあ根本私何がイライラしてるのかなって思ったら、あ、実は悲しかったんだとか、そこにこう自分の感情が乗ってくるようにどんどんなっていって、なのでこう続けてって今も喋ってるんですけど、毎月。私のプライベートもすごく充実するようになったし、こう園で過ごしている今のこう自分の環境もすごく充実するようになって、もう景色が違いますね、全く、全然
180度、
本当に
すごいですね。まあでも確かにある意味コンサル受けてるような感じですよね、多分。じゃあ照代さんから見て夏希さんの変化はどんな風に感じていらっしゃいましたか？
もうやっぱり早いですよね。やっぱり夏希ちゃんはもう半年経つ頃にはもう完全に変わってたので、4,5,6,7,8,9、そうですね、もう秋にはやっぱ完全に変わってたので、早いですね。本当にやっぱ素直なのでストーンと入るし、やっぱりやりますもんね。やっぱりそうですね、行動に移すので、うん、こういうふうな、まあそうですね、不安だけどやってみるっていうのをすぐや、あのアドバイスだったり、私だったらこうやってやってみたらこうなったよって、あ、そっか、そうなんだ、じゃあやってみるわみたいな、本当にやるんだねっていうぐらい素直にやっぱり全部のことをやるので、もう変化が早いっていうのはすごい感じてましたね。
なんか夏希さんかっこいいですね。
ね
え
本当に。
で、うん、園長代理はだから2年されたんですかね。
そうですね、本当2年です。丸2年。
そして2024年4月から正式に園長になられたということで、夏希さん、はい、まあ、まだ間もないですけどいかがですか？
いや、もうその園長っていうものに、前だったらやっぱりこう責任を自分で感じて前みたいに押しつぶされてたと思うんですけど、もう今楽しくってしょうがなくて、毎日がもうこう園長にやっぱなる、なので今年度じゃなくて去年の3月も2月からもう一人でワクワクしていて、園長になることに 一人でワクワクしてもう来年はこうしよう、こうしちゃおうみたいな本当にこれを楽しめるようになったっていうのがすごく自分の中で大きな変化だなってすごく感じましたね。やっぱなってみて、
それは今ワクワクってお話くださいましたけど、こうやりたいことがどんどん出てきてるみたいな感じなんですか？
そうですね、やっぱ園長になってこれやろうあれやろうっていうのが本当に自由にこんなに決めれるんだっていうその楽しさにやっぱ気づいて、やっぱそこに気づいちゃったらもうワクワクしかないなっていうね、本当に。でやっぱ始まって今 C5 と来ましたけど、やっぱやってみてもどんどんワクワクが増えてっていて、この間のこのてるさんとのミーティングの時にもどうなっていきたいっていう風に聞かれて、私はまだここにいたいって言いましたここにいさそうですねぐらい、もう本当に今この環境がすごくありがたくてすごく楽しくて最高です
いやすごいイエーイですね本当に
イエーイね、本当にそうですね。だからやっぱ似てたんですね、やっぱり私も園長やってた時はそうやって思ってたので、もう私もう現役絶対にずっと一生現役って思ってたので、それぐらいやっぱり園長楽しかったし、その経営を考えるその方とかはもう次の店舗とか出さないといけないよっていうようなこと言われてたこともあったんですけど、いやいやいや、なんか次にそんな風になっちゃったら現役じゃなくなっちゃうじゃんっていう、ずっと現役で園長やってたいし、みんなと関わってたいっていうのがすごい私も思ってたので、うん、
へ
え、ね、本当に良かっただ
からテリオさんが見てもらいたいなっていう景色をちゃんと、うん、ちゃんとというか、ね、夏樹さんがそこにたどり着いたっていう、
本当にいいですよね。本当にね、本当に保育士っていいんですよ。もう本当にそう思いますね。園長関わらず保育士っていう仕事って本当にいいので、すごいそれは思いますね。なんか私が初めて卒園式をやった時にすごい思ったんですよね。みんな保育士になればいいのにっていう、こう子供の成長も見れるんですけど、やっぱお母さんとの関わりの中で一緒にこう子供を見ていくっていう、その月日が重なっていく、1年間を重なっていく中での最後のこう大きくなって保育園に送り出すっていう、あの感動はやっぱり保育士にしかわからない、大変なんだけど、でもやっぱり子供が順調に大きくなって、今こんな風に大きくなって次のステップ行くよねっていうのはやっぱりね、卒園式でしか味わえない景色なので、それを初めて卒園式をやった時に、いや保育士って本当に素敵な仕事だなってすごい思ったのを思い出しましたね今
もう夏樹さんがもうずっともうブンブンこう首を縦に振ってましたね今
ねえ、やっぱ大変なんですけど、時間ってなので重ねる時間ってすごく大切だなって思いますね。やっぱり重ねていくからこそやっぱり最後送り出す時の感動って味わえたりするので、いいですよねって本当に思います。
夏樹さんももうおっしゃる通りっていう感じですか？
本当にその通りですね。もう毎年もう卒園式号泣なんですけど、スタッフの方が泣いてるので私たちの方が号泣です、保護者より
そうそう、本当に本当にそうですよね。
そういう縁って素敵ですね。
本当にありがたいですよね。
じゃあ夏樹さんに一つお聞きしたいんですが、てるよさんってどんな方ですか？
どんな方、私にとってどんな、
そうですね、どんな存在っていう感じでしょうか？
本当出会ったのが二十歳の頃 でそこから本当今の旦那さんとお付き合いしてる時から知っていて、てるさんはでも本当結婚式から出産っていう、こう私のこの20代を全て見てきてるんですよ。その結婚式の時にもらった こう色紙があるんですけど、それに第二の母って書いてくれてるんですよ。もう私は本当にそれがテルさんで、もうすべてこう見てきてくれていて、見守ってくれていて、もうなんだったら20代はお母さんよりお母さんですよね。もうすべて知ってるなって思うので、それを、その、私自分の母親がすごく怒る人なんですよ。厳しい人で。なので、なんか、自分は言ったら怒られると思って育ってきたんですよ。それを根本から覆してくれて、こう言っても大丈夫とか、言っても包み込んでくれたりとか、見守ってくれたりとか、もう安心って感じですね。しますね。なので、話をしたりとか、こう園に来てくれたりとか、すると安心するなっていうのはいつも感じてますね。
ああ、安心の存在なんですね。なんかいいご関係ですね。
ね、ありがたいですよね、本当に。
でもその安心もなんかすごくテルさんの存在がないと不安だったんですよ、その園長の代理の時って。やっぱテルさんがいないと安心がなくなっちゃうので、
うーん、
不安になってこう辞めたいとかっていう風になってたんですけど、それを私自身が安心になるようにこうしていってくれたのもテルさんなので、今は私も私で安心、テルさんも安心っていう、こうそこに区別ができたのはすごく大きかったかなっていうのはやっぱ思いますね。離れて感じるんですけど、はい。
いやもう自分自身で安心が持てるともう最強ですよね。
ね、
ありがとうございます。じゃあ、次回もですね、夏希さんにお越しいただいて、今度はご自身の育児についてお話を伺っていきますので、夏希さん、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏希さん、照代さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。